今朝、新約聖書マタイによる福音書26章47節以下が示しておりますゲッセマネの場面において、ここに主に3人の登場人物が出てまいります。1人はユダ、もう1人は弟子の中ので大祭司の証言に切りかかったの、ペテロと考えられます。そして群衆、この大きく言うとこの3人の人々が出てくるのでありますが、今朝は特にこのユダとこの姿に焦点を合わせて見てみたいと思うのであります。今日読みませんでしたけれども、26章の46節のところに、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来たと書いてます。ここに見よと書いてます。裏切る者が来た。そしてさらに47節に、イエスがまだ話しておられると12人の一人であるユダがやってきたと。47節のところには見よという言葉はないのですが、原文を読んでみますとここに見よという言葉があるのであります。ですから46節にも見よ、あのユダを見よ、裏切る者が来た、そら来たじゃないか、47節まだ話しておられる時に見よ、ユダがやってきた、そう聖書は書いて、特にこのユダを見よと注意を促しているのであります。最後の晩餐の席から姿を消したユダが、祭司長たちや民の長老たちから使わされた大勢の人々を従えてここにやってきた。夜の静寂を破るかのように、剣が触れ合う音が、その金属音が次第に高くなってきた。近くなりその音は大きくなってきた。一行は剣と棒を持っていた一団であった。当時ローマの支配下にありましたこのユダヤの国で、剣というものを持つことができるのは限られた人々でありました。公然と剣を持つことができたのは大祭司やサンヘドリン付きの警備兵、そしてエルサレムに駐屯していたローマの兵士たち。ヨハネ福音書によれば一体の兵士がここに一緒に来たとあるのであります。一体の兵士とは数百人規模の兵隊です。ローマの兵隊はこの場面で、このゲッセマネで、もし何かの騒ぎが起こった時にその騒ぎを平定するために連れてこられていたのではないかと想像されます。そこの山がですね、もうもみくちゃになって大変なことになってしまう、この小競り合いというか、そういうことが起こってくる、そういうことのためにローマの兵隊が来ていたと、連れてきていたと考えられます。ピラトの許可を取ってこのローマの兵隊たちがいたと考えられます。満月の夜ですから、この水越の祭りというのを行われるのは満月のその夜、この夜ですね、月がこうこうと照っていた。それでもみんなが同じような服を着て、しかも夜であるということでもって、よほど親しいものでないと弟子たちの中でもその見分けがつかなかったと思います。イエス様のお姿も見分けがつかなかった。そこでユダが、聖書が書いてますように、 あらかじめ前もって合図を決めていた。自分が接吻する者がイエスであると知らせていた。それが確実にイエスを捉える方法であった。49節、すぐに、ユダはすぐイエスに近寄り、先生、これはラビという言葉ですが、こんばんは、いかがですか。ユダヤの言葉だとシャロームというふうになるそうですけど、どちらでもいいのですが、先生こんばんはと言ってすぐ接吻した。これは単なる挨拶の行為ではなくて、裏切りの印、祭司長たちや民の長老たちにイエスを確実に引き渡していくための、そういう目印であったということでありますね。この場面はユダの裏切りと、この新共同訳も裏切られ逮捕されるという言葉が、タイトルが出ておりますけども、裏切りという言葉でこの場面が表現されますし、ユダの行為がそういうふうに言い表されます。45節のところに示されている言葉、人の子は罪人たちの手に引き渡される。実はこの引き渡されるという言葉が、裏切る者という言葉と同じなんであります。そしてこのことがここでの主題であります。裏切るという言葉は大変日本語で強い言葉だと思うんですけども、強い意味を込めたものだと思うんですけども、この聖書の中では引き渡すという、そういう意味があって使われているわけであります。その時主イエスは直ちにこう言った。これが、友よ、しようとしていることをするがよい。旧約聖書では何のために来たのかと、そういうふうに訳されていました。ユダよ、何のために来たのか。もちろん主イエスはユダのしようとしていたことをすでに知っておられました。その上で、何、ユダ友よ、しようとしていることをするがよいと言われました。この行為がどんなことを、ユダのその行為がこれからどんなことをもたらすことになるのか、その罪の恐ろしさを悟らせようとしていた、そういう意味を含めたこの言葉であると思われますね。何のために来たのか、しようとしていることをするがよい。したら、しかしここにはですね、その行為がどんなことをもたらすのは、どういう結果になるのか、その恐ろしさを悟らせようとしていた、そういう言葉であります。決して投げやりの言葉ではないんであります。お前どんなことでもやったらいいじゃないかみたいな、そういう意味ではなくて、ないのであります。なぜならイエス様はこのユダに対して最初に友よと言ってるんですよ。友よと言ってる、つまりこのイエス様はここで決して投げやりの言葉を言ったんじゃなくて、このユダをなお愛しておられる、そういう言葉としてこの言葉を理解しなければなりません。聖書でこのユダが紹介されますときには、必ず12人の一人という言葉で紹介されているんです。例えばこれは少し前の26章の14節にもこのありました。ちょうど前のページですけども、14節、その時12人の一人でイスカリオテのユダというものが、という言葉がここでもありました。つまりユダが行おうとしている この事柄は、このユダの罪は、決してユダ一人のものではない。それは他の弟子も同じような可能性がある。申しましたように、裏切るという言葉は大変強い意味を日本語では持っているんですけれども、引き渡すという言葉、もっとわかりやすく言えば、イエスを自分の手から敵の手に引き渡してしまう。自分の手からイエス様を捨ててしまう。手放してしまう。今日の一番最後の56節というところには、こういう言葉がありますね。他のこの時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。そう書いてある。この見捨てたのではないんですね。もちろん見捨てたということなんですけども、原文のニュアンスは捨てたということなんです。イエス様を捨てて逃げたということなんです。イエス様を手放して逃げたということなんです。あるいは他の訳を今読んでみますと、こういうのがありました。イエスを置き去りにして逃げ去った。これもよくわかりますね。まあ、イエス様はそこにおいて、まあ、弟子たちは逃げたということですよね。そういう場面ですよ。ですから、それは何を言いたいかというと、イエスを、その、敵の手に置いたまま、置き去りにしたまま、弟子たちは逃げ去った。イエス様が捕らえられた後、すなわち、この人々はすぐにイエス様がと弟子、ユダが話していた、すぐその時にもう人々はこの50節のところ、人々は進み寄りイエスに手をかけて捕らえた。そう書いてますよ。イエスが捕らえられた。今度は敵が自分たちを捕らえにかかってくるのではないかと恐れた弟子たちがイエスを捨てて逃げていった。イエスを敵の手の中に置き去りにしたまま引き渡した。それが弟子たちは皆逃げた、皆イエスを捨てて逃げたということです。ユダは確かにこの場面において最初の行動をした。最初にイエス様を引き渡す最初の行動をした。しかし結果としてこの弟子たち、他の弟子たちもまたイエスを敵の手に引き渡したまま、イエスを自分たちの手から手放したまま逃げ去った。引き渡したのは、その最初の手引きをしたのは確かにユダであった。しかし引き渡した、そのことはユダ一人だけではない、実は他の弟子みんな同罪だったということなんであります。そしてこれはユダや他の弟子たちだけではなくて、私たちも、ここにいる私たちも同じなのであります。これは遠い昔のイスラエルのユダの話じゃないんです。私たちもユダと同じように、他の弟子と同じようにイエスを自分の手からイエスを手放してしまう。置き去りにしてしまう。引き渡してしまう。そういうことが私たちにもあるのであります。私たちもユダも他の弟子と同じような存在なのです。どこも違っていない。最初の役割を確かに担った。このユダを忘れるな、と聖書は私たちに告げているんであります。そういう意味で、見よ、と聖書は書いています。このユダを見よ、このユダを忘れるな。マタイ福音書にはありませんが、ヨハネ福音書13章に 最後の晩餐の席で弟子たちの足をイエス様は洗ったという記事が、詮索の記事が記されております。当然その弟子たちの中にユダも入っていました。その詮索の記事をの書き始めにはこう書いてありますね。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の敵が来た時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。そのキリストの愛、神の愛の象徴的な具体的な目に見える行為が詮索の技であった。最後まで主イエスは弟子たちを愛し抜かれた。弟子にユダに対してもキリストはその愛を愛し抜かれたと思います。弟子をユダを愛し抜かれた。ですから今ここで敵の手に自分が引き渡される、その瞬間ですよね。しかしながらイエス様は友よと言ってですね、ユダを愛しておられる。ユダはイエス様を先生、ラビと呼んだんですよ。もしそれに対して普通であれば、ラビであるならば、ああ我が弟子よとか、あるいはしもべよという、そういう答えで十分なんですね。ラビと先生と弟子の関係、律法の教える先生と弟子の関係、ラビですから、我が弟子よ、我がしもべよでいいんです。ところがここでイエス様はわざわざ友よと言ってるんですよ。これには特別な意味が込められていた。すなわちユダを単なるこの生徒として、先生がイエス様でその生徒であるユダっていうんじゃなくて、ここではイエス様がユダに対して救い主としてユダに相対している。主イエスはヨハネ伝のその詮索の13章の後の方の15章のところで、ヨハネ福音書はですねこう言ってます。人その友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はないと言ってますよ。イエス様は言ってますよ。友のためにその命を捨てること、これよりも大きな愛はない。まさにそのことがユダに対して行われようとしていたんだ。その意味を込めて友よと言ってるんですよ。その友のために自分の命を捨てる、捧げる、そのこれよりも大きな愛はない。私はあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人のしていることを知らないからだ。私はあなた方を友と呼んだ、私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。まさしく主イエスはユダをしもべではなく友として最後まで愛し抜かれた、愛し抜こうとされている、この救い主と救われる者との人格的な愛の関係の中にユダを置いている。愛する者のために自分の命を捨てる、ラビにはできないけれども救い主キリストがしもべの姿をとって弟子たちの足を洗った、そのような意味を込めてここで友と、ユダを友と呼んでいる。それはまさに神からの愛の呼びかけ、永遠の愛の呼びかけがここにあると思うのであります。愛し抜かれている、 どういう状況の中にあっても愛し抜こうとしておられるキリストの愛がここにあるということであります。ユダはイエスを手放し、引き渡し、イエスを殺すことに手を貸し、それに協力することによって、それがどんな結果を招くか、それを知っていたのはイエス・キリストのみです。救い主イエス・キリストを手放すとき、売り渡すとき、サタンに手渡していくとき、悪魔にそれを引き渡すとき、その後はどうなっていくのか、その後はどうなっていくのか、その後の様子を私たちは聖書から知ることができます。このマタイ福音書では次の27章のところにそのことが書いてありますが、ユダは命の主イエスを手放す、売り渡すことによって、実はイエスを売ったんじゃなくて、イエスを失っただけではなくて、実は最後は自分自身を失うことになるのであります。ユダの最後はどうであったか、使徒言行録にはこんな記述があります。ユダは銀貨30倍を手にした。それを神殿に投げ捨て、自らは地面に真っ逆さまに落ち、体が真ん中から裂け、腹綿が皆出てしまったと使徒言行録一章のところに書いてます。腹綿が裂けて出た。腹綿というのは人間の最も内面的なものを指す言葉であります。人間の命と言ってもいいと思います。それが破滅してしまったと書いているのです。そのようになるユダはこの時、自分がどのようにこれからなっていくのか、どういう結果を受け取るのか、そのことを見通せていたわけではありません。むしろこの場面でユダは自分の計画が思うように進んでいくことに対して自信を深めていたかもしれません。ああ、自分の思った通りになっていった、なっている。ユダが報酬として手にしたのは銀貨30枚だった。イエス・キリストはユダのあり方を力づくで変えようとはしなかった。あくまでもイエス・キリストが用いられたのは愛の武器であった。そのようにしてユダの心に愛の訴えを持って対峙された。それでもあなたは自分のしたいことをしようとするのですか、という問いかけ。したいことをしようとしていることをするがよいという言葉は文字通りの言葉なんですけど、そういう意味が込められている。なおこれをあなたはその道を進むんですか、という、そういうこの問いかけだと思う。そしてユダの心に愛の訴えを持って対峙しておられる。それがこの友よという言葉であります。しかしユダは結局この主イエスの言葉を聞かなかった。聖書の中に箴言というのがありまして、その中にこんな言葉がありますよね。盗んだ、箴言9章の17節。盗んだ水は甘く、隠れて食べるパンはうまいものだ。そこに死霊、死の霊ですね、がいることを知る者はない。彼女に招かれた者は深い黄泉に落ちる。盗んだ水、隠れて食べるパン、盗んだパン、それはおいしいって言うんですよ。しかしそこに死の霊がいることを知らない。そしてついに深い黄泉に落ちていく。もう一つこんな言葉もあります。これは同じように似た言葉なんですが、箴言20章17節、欺き取ったパンはうまいが、後になって口は砂利で満たされる。 神に背いたことで得たお金、盗み取ったパン、しかしそれには死の霊が忍び寄っている。深い読みに陥らざるを得ない、吐き出さざるを得ない。ある方はこう書いてましたね。人は罪によって得たものを憎むようになる。その時は美味しいと食べたけれども、口は砂利で満たされることになる。吐き出す。これは罪の不思議な現象である。人は罪によって手に入れたものをものに耐えられずに、ついにそれを投げ出してしまうのである。人は禁じられているものが得られれば幸福になれると思う。取ってならないというものを取って食べたならばです。人のものを取って自分のものにした。禁じられている、それを持てば幸福になれるとみんな思う。結果はどうだ。人の妻を取ったあのダビデ、結果はどうだった。その子供は死んだと書いてあるんですよ。罪によって得たものを人は憎むようになる。これが罪の不思議な現象である。そのようにして得られたものは奪い去られていくんだと。死の霊がそこに忍び寄ってきて、ついに死がその人を支配していくんだと書いてあるんですね。聖書はユダを見よと言っています。イエスを引き渡す者の姿がここにある。このユダを忘れるなと聖書は言ってるんですよ。しかしこのようなユダの行為も、今日特に言及しませんでしたけれども、先ほど言ったこの時に自分の持っていた剣を持って大祭司の帳面にかかったあのペテロ、その行為、ペテロがどんなに自分の思いからやったとしてもですね、イエス様はこれに対してその剣を鞘に収めなさいと言っています。群衆に対しても、どうして私に剣や棒を持って強盗を捕らえるようにやってきたのかと群衆に対しても言っております。しかしこれらすべてのことは、このゲセマネの園で展開されているすべてのことは、実はそれぞれの思いで行ったことなんでありますけれども、すべてのことは実は聖書が記している言葉、そのように実現されたんだと。54節にもペテロがどんなに反抗したとしてもですね、イエス様は黙って捕らえられていった。まさにほふり場に引かれていく子羊のように、毛を切る者の前に黙って立ちすくんでいた子羊のように、そういう姿がイエス様だ。まさにあのイザヤ書53章に書いてある聖書の言葉が実現されていった。また群衆に対してもイエス様は強盗であるかのように剣や棒を持って捕らえに来た。まさにイエス様の使うあの十字架の場面において、強盗ともに三本の十字架、その両隣にあのローマに反抗した者たちの姿、まあ、これは強盗と訳されてるんですけども、そういうものとともにあったと言うんですよ。まさに全ての事柄がですね、このオリーブ山で展開されている全てのことは聖書の言葉が実現していったんだと。まさに45節に書いてあった、人の子は罪人たちの手に引き渡される、このことが実現していった。全てのことは、この聖書の言葉が 成就することに流れていった。ここに神の御心があった。ここに神のご計画、神の意志が成就していると聖書は書いているのであります。ユダが行ったことも、他の弟子たちが行ったことも、ペテロが行ったことも、イエスを捨てて、イエスを手渡して逃げ出したことも、それらすべてはイエス・キリストを十字架の死に導いていった。十字架の死は人間の事柄によってなされたんですけれども、究極的にはそれは神の御心だったんだ、神の御心がそこに行われているんだ。キリストは私たちの罪のために神によって十字架のもとに引き渡されたんですよ。十字架のもとに引き渡したのはユダではなくて、ペテロでもなくて、群衆でもなくて、実は神ご自身だったんですよ。また私たちがこの十字架によって、キリストが引き渡されることによって、私たちが義とされ、新しい命を生きることができるために、この十字架のキリストは神によって復活させられた。一箇所だけ最後にですね、聖書を読んでみたいと思うんですが、ガラテヤ書第2章の20節、これは345ページになりますが、そこにこういう言葉が書いてありますね。これ大有名な言葉ですが、ガラテヤ書第2章の20節、345ページ、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。この文章の中で最後の、私のために身を捧げられた神の子と書いてますよ。この身を捧げられたというのが、実はこの言葉がこの引き渡されたという言葉であります。イエスは身を捧げたんですけれども、それは神によって十字架の上にこの引き渡された。そしてここに、私を愛し、私のために身を捧げられたと書いてます、訳されてます。この身を捧げたという言葉が引き渡されたという言葉であります。神は私を愛するためにイエス・キリストを十字架に引き渡したのです。それによって私の罪を許し、私に新しい命を与えたのです。この私のために神によって十字架に引き渡されたキリスト、このキリストが私たち一人一人の中に生きている。私たちはこのキリスト、十字架につき、そして蘇られたキリストが私たち一人一人の中に生きてくださる。これが信仰によって生きるということです。神は私のためにイエス・キリストを十字架の上に引き渡されたのです。そしてこのキリストを蘇らせて、私のうちにも生きてくださるようにしてくださった。このイエス・キリストを捨ててしまうならば、このイエス・キリストを手放してしまうならば、サタンの手にこれを引き渡してしまうならば、私たちの中に命はなくなる。どんなにつまずいても、このイエス・キリストに立ち返っていくとき、キリストは新しく私たちのうちに生きてくださる。キリストは何度でも私たちの罪の足を洗ってくださる。キリストはその友のために命を捨てると言われました。私たちは何度でも足を洗っていただけばならない。それがこの地上にある私たちの礼拝なのです。私たちは決して汚れなしに生きることはできません。いろんな失敗も含めてあります。しかしながら、キリストは 私たちを捨てて孤児とはしない。私たち一人一人が本当に生きていくことができるために最後まで愛し抜いてくださっているお方であります。私たちが今週も生きていく、いけるように、こういう形ではありますが、礼拝の時と場所とを与えてくださいました。私たちの礼拝はこういう内容を持った礼拝なのであります。今週も罪を許されて、罪を許された者として、この世にあってそれぞれの使命、愛の技に私どもは励んでいきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる御神様、この困難な時代、愛が冷えるこの時、悪が跋扈している、しようとするこの時、どうか聖書によって示され、語られて明らかにされています、このキリストの愛を私たちが確かに受け止め、この神の愛によって今週もまた一人一人、この世地上にある良き戦いを戦うことができますように、一人一人のこの地上での一日一日の生活、その戦いをどうか導いてください。どうか主の支えによって、聖霊の大きな働きによって、今週もまた一週間の旅路が守られますように、新しい志を与えられている者たちの上に、者の上に、あなたが限りない恵みと祝福を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。